国分寺レイディオ。国分寺の町、人、自然、歴史などを紹介するポッドキャスト番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。シリーズ国分寺1976、第3回はシングルマンと1976年の今和の清志郎というタイトルでお届けします。それでは最後までお付き合いください。国分寺レイディオ。改めまして、ライターの近松笹右衛門です。今回はシングルマンと1976年の今和の清志郎というタイトルでお話しします。これだけでお分かりになる方はよほどの RC サクセションファン、あるいは今和の清志郎ファンだと思います。シングルマンは1976年に発表された RC サクセションのアルバムですが、完成してから1年以上発売が延期され、発売されてもその年のうちに廃盤になった悲運のアルバムです。今回はこのアルバムが発売された1976年頃を中心に、国分寺で育った今和の清志郎という不正室のバンドマンの話をしたいと思います。今和の清志郎さんは2009年5月2日に58歳で亡くなりました。その翌々日に、私は西国分寺から国立へと向かう多摩蘭坂を歩いていたのですが、清志郎さんの写真、花、缶ビールなどがたくさん置かれている一角に目が留まりました。かつて清志郎さんが70年代の中頃に短期間住んでいたアパートがあったところで、 RC サクセションの多摩蘭坂という曲に歌われている場所です。この曲は特にファンの間で人気が高い曲です。私よりも少しだけ年上と思われる2人の男女がしゃがんで手を合わせていました。現在50代後半から60代前半ぐらいの私たちの世代にとって、 RC サクセション、今和の清志郎というのは特別な存在なのです。今和の清志郎さんの本名は栗原清と言います。生まれは中野ですが、就学前に国分寺に来て、三藤幼稚園、国分寺第二小学校、第三中学校に通います。絵を描くのが好きだったようで、第二小学校5年生の時には自分で描いた漫画を当時国分寺に移転してきたばかりのタツノコプロに見てもらいに行ったこともありました。タツノコプロの社長の吉田達夫さんは、君うまいねと言ってくれたと清志郎さんはインタビューで話しています。子供の頃の夢は漫画家になることでした。しかし第三中学校に入ると興味は音楽に移ります。60年代初めに大流行していたエレキインストバンドベンチャーズに興味を持ち、やがてピーター・ポール&マリーなどのフォークソングを演奏することになります。都立日野高校に進学すると、在学中に RC サクセションを結成し、高校卒業直前の1970年3月にレコードデビューします。 RC サクセションは第三中学校で同級生だったベースの林子和尚、本名小林和夫さんと、ギターのハレン・ケンチ、本名桶田健一さんの2人と結成した3人組のアコースティックバンドでした。 RC サクセションという名前の由来については、1980年頃にはある日作成しようと思ったからなどと説明されていましたが、 正確にはこのような由来になります。清志郎さんが中学生の時に最初にクローバーという3人組のグループを組みます。3人だから3枚の葉っぱを持つクローバーということで名付けたそうです。3人は中学校の謝恩会で発表しますが、別々の高校に進んだために解散します。3人のうち幼なじみで家が数分の距離にあった2人が、これまた家が数分のところにある中学の先輩を誘って組んだのがザ・リメインダーズ・オブ・クローバーです。クローバーの残りという意味だそうです。このザ・リメインダーズ・オブ・クローバーが解散した後、最初のクローバーを組んだ3人が高校2年生の時に再び集まりグループを組むのですが、その名前をザ・リメインダーズ・オブ・クローバー・サクセションと付けたものの、あまりにも長いので略して RC サクセションとしたということです。ややこしい話ですね。ちなみに2番目のリメインダーズ・オブ・クローバーはハレン・ケンチさんの代わりに中学の先輩の武田誠一さんが入っていました。武田さんは後に日暮らしというグループでメジャーデビューし、5枚のオリジナルアルバムを残します。現在は国立でカフェシングズというジャズカフェを経営されています。 RC サクセションはデビュー当時フォークグループと言われていましたが、アコースティックギター2本とウッドベースから繰り出されるリズムはソウルミュージックに根ざしたアコースティックでありながら太いうねりのある類を見ないものでした。ハードフォークというような呼ばれ方もされています。高校生の頃に出会い、その後の人生で追い求めるようになる清志郎さんのアイドルはソウルミュージックのレジェンドであるオーティス・レディングやサム&デイブだったからでしょう。デビューシングル宝くじは買わない、カップリング曲泥だらけの海でした。最初の曲からすでにお金で買えないもの、これは愛する人です、や公害問題をテーマにしているのが清志郎さんの20年後30年後の姿に重なります。1972年にシングル僕の好きな先生がスマッシュヒットし、この年に1枚目と2枚目のアルバムが発売されますが、その後は鳴かず飛ばずとなり低迷期に入ります。渋谷のライブハウス青い森での定期ライブでは少数の熱心なファンがいましたが、清志郎さんが骨身を削るように作った曲の本質を理解せずに、自分たちをアイドル扱いする女子高生のファンにステージで辛く当たるなどしたためにファンは増えません。むしろ減ってゆきます。この時期に数少ない男性のファンとして青い森に通い続けたのが、当時資生堂宣伝部で働いていた太田和彦さんでした。太田さんの本業はアートディレクターですが、居酒屋を紹介するエッセイやテレビ番組でも有名ですので、こちらの方でご存知の方も多いと思います。太田さんは清志郎さんの書く心を締め付けひりつくような詩とアコースティックギター2本とウッドベースだけで奏でられているとは思えない魂のリズムに魅せられ、毎回ラジカセで録音し聞き返していました。1972年から数年間の RC サクセション暗黒時代にはレコードが発売されず、ライブの記録もないため、2013年に CD 化された太田さんのカセットテープ音源「悲しいことばっかり」は当時のライブの迫力と4曲の優れた未発表曲を聴くことができる貴重な資料です。この4曲のうち「僕の家の前の道を今朝も小学生が通います」という曲では、子供の頃に遊んだ一本松の丘には住宅が建ってしまい、お茶畑だったところはボーリング場になってしまったけれど、一番変わってしまったのは自分なんだということが歌われています。ちなみに先ほど紹介した 武田誠一さんのカフェシングズで、2018年に太田さんと武田さんのトークイベント楽しい夕べに、国立で初期の RC サクセションを語るが開催されました。イベント内容は小冊子化され、国立の増田書店で買うことができます。青い森ではもう一人後に有名になる熱心な男性ファンがいたのですが、それはまだアマチュアだった泉谷茂さんです。泉谷さんは RC サクセションを崇拝していると言っても良いほどのファンでしたが、その後すぐにプロになり売れてゆきます。この頃売れずに自利品だった RC サクセションは、同じ事務所に所属し自分たちのライブの前座だった井上陽水さんが突然爆発的に売れ出して、自分たちが逆に陽水さんの前座になるということも経験しています。陽水さんは1973年のアルバム氷の世界が大ヒットし、日本のレコード史上初の100万枚のセールスを記録しています。このアルバムに収録された13曲のうち2曲は清志郎さんと陽水さんの共作曲です。特にまだ売れなかった頃の陽水さんが三鷹のアパートで清志郎さんと一緒にギターを弾きながら作った帰れない二人という曲は、清志郎さんのファンにも愛される名曲です。この2曲は清志郎さんのどん底時代を経済的にも救うことになりました。100万枚以上売り上げたアルバムの2曲の印税が500万円ほどになり、ハモンドオルガンなどの新しい楽器を買ったりしたそうです。しかしお金はすぐに使ってなくなってしまったそうですが、他にもこのどん底時代には売れ始めた頃の矢沢永吉さんなどの前座をやっていて、地方公演などでは帰れコールを浴びたりしています。この時期は音楽的に難解なことに挑戦しようとしていたことが、逆に数少ないファンを失っていくことにつながっています。それでもライブの仕事がなくなっていき、暇な時間が多くなったので、清志郎さんはピアノ教室に通ったり、ベースの凛子さんは東京芸大の専科でベースを学び直したりして、音楽的に進化しようと模索していました。この頃1日10時間もギターを弾いていたと清志郎さんは後に語っています。国分寺レイディオ。それでも RC サクセションの所属事務所スタッフやレコード会社のディレクターには、レコード制作につなげようとする見方もいました。ライブハウスの経営者やテレビ局のディレクターなども含めて、業界関係者の中には彼らの突出した才能を信じて応援してくれる人たちがいたのです。所属事務所にほったらかしにされているような状況だった RC サクセションは、1974年に密かにレコーディングを始め、翌1975年春にアルバムは完成します。このアルバムがシングルマンです。アルバムが完成しても所属事務所との関係が悪化していたために、発売は1年後の1976年4月になり、その年のうちに廃盤となってしまいます。シングルマンには後に RC サクセションの代表曲となるスローバラードが収められています。説明するまでもない名曲ですが、この曲によって清志郎さんは自分が最も影響を受け続けてきたソウルミュージックを土台にして、言葉とリズムとサウンドがくっきりと一つになる自分のオリジナルフォーマットをここで作り上げたのではないかと思います。苦さと甘さ、現実の重さとロマンチシズムといったものが混じり合った胸を締め付けられるバラードです。特に物語の舞台が市営グラウンドの駐車場というところが、自分たちのリアルな生活の中にロマンチシズムと希望を見出す言葉の力を感じさせてくれます。このアルバムのレコード B 面はスローバラードで終わりますが、 B 面最初の曲はヒッピーに捧ぐという曲です。 RC サクセションの古くからのファンがとても大事にしている曲です。この曲のレコーディングの歌い出の時に清志郎さんがスタジオのブースで歌い始めると、そこにいたスタッフやメンバーは感情をすべて持っていかれたようになり動けなくなったそうです。最初は静かに始まり、やがて感情がほとばしるように噴出するこの曲は、 RC サクセションのサブマネージャーだったスタッフが心臓麻痺で突然亡くなってしまったことから作られた曲です。当時22、3歳だったメンバーよりも2つ3つ上で、メンバーから慕われていた彼のニックネームはヒッピーでした。20歳を過ぎたばかりの彼らにとって、清志、俺がお前らを有名にしてやると言っていた信頼する兄貴分の死は受け入れがたいものであり、それに向き合うためには歌にすることがどうしても必要だったのでしょう。アルバムの発売が延期を重ね、せっかく出たと思っても半年ほどで廃盤になるというのは、バンドにとってあまりにもヘビーな状況でした。そんな中でオリジナルメンバーのハレン・ケンチさんが精神的な理由で休みを取らざるを得なくなり、その結果として脱退するということも起こります。オリジナルの RC サクセションは崩壊しつつある状況であると同時に、新たな創造の段階に入っていました。シングルマンの直後に発売されたシングル、分かってもらえるさの歌詞には、この歌の良さ、いつかきっと君にも分かってもらえるさ、いつかそんな日になる、僕らは何も間違っていない、もうすぐなんだとあります。理解してくれない状況の辛さを歌うと同時に、自分たちがやっていることは間違っていない、認められてもらえないだけなんだという、それを対象化してみる視点を清志郎さんはどん底の状況でも持っていたことがよくわかります。国分寺レディオ。この頃から RC サクセションはアコースティックバンドからエレクトリック楽器のロックバンドに変化していきます。泥沼のような低迷期の中で、清志郎さんの考え方が変わったことがロックバンド化を進めていくことになりました。それは、売れない中、客が理解してくれないからだという言い訳をしながら、どんどん曲が複雑化し、高度化していくことで聴き手を遠ざけていく愚かさに気づかせてくれる出来事があったためです。後に結婚することになる石井さんと付き合うことになり、石井さんの父親からも自分の父親からも生活能力のなさについて厳しく責められ、結婚を反対されたことがきっかけでした。清志郎さんはここで売れなきゃならない、スターにならなきゃならないと本気で考えたとインタビューで答えています。自己満足の高度な音楽ではなく、ローリングストーンズやキッスを何度も聴いて、売れる音楽、すなわち分かりやすく志も持つロック音楽をこれからは作り出していこうとしたのです。こう考えて作られた曲が雨上がりの夜空に、ラプソディといった、数年後に RC サクセションブームを引き起こすことになる名曲たちです。ラプソディは石井さんのことを歌った曲だと清志郎さんはインタビューで話しています。70年代後半は盟友となるギターの中井戸レイチ、チャボ、ドラムスの新井田光三、キーボードの G2 を次々とメンバーに引き入れ、長髪を切り、髪を逆立てて、メイクをしてステージに立つようになり、ライブハウスには新たな客が押し寄せるようになります。1979年、3年ぶりのシングルステップが発売され、何年かぶりにテレビ出演などのプロモーションに忙しくなります。口コミでライブハウスの動員数が日を追って増える中、 アルバムを求める声が出始めてきます。それが廃盤になっていたシングルマンの再発運動につながります。音楽評論家の吉見優子さんが中心になって頑張った再発運動にレコード会社も折れて300枚の限定発売をしましたが、たった3つのレコード店、そのうちの1つは国立のレコードプラントでしたの発売だったにもかかわらず10日で完売します。翌1980年にはサイプレス、サイサイプレスがされましたが、すぐに完売となったように RC サクセションの人気には火がついていたのです。アルバムシングルマンの復活と RC サクセションの復活が重なったのです。1980年になるとライブハウスではすでに収容しきれない動員数になり、2月には渋谷公会堂に2000人もの客が押し寄せ、4月の久保講堂のライブが6月にライブアルバムラプソディとして発売されます。ライブであれだけすごい RC サクセションがレコードでは今一つといった評価がライブアルバムを出すことによって劇的に変わりました。特にラプソディというアルバムが当時の高校生に与えた影響の大きさ、深さは相当なものでした。私は高校1年生でしたが、クラスメートの何人かが RC サクセションの虜になってしまい、教室でいつも歌っていたので雨上がりの夜空には歌えるようになってしまいます。全国にこのような高校生は当時どれだけいたのでしょうか。 RC サクセションの人気はこの頃からまさに火がついたといった勢いで上昇していきます。この年にはスタジオアルバムプリーズも発売され、シングルカットされたトランジスタラジオはスマッシュヒットしました。この頃の RC サクセションは一大ブームが巻き起こっていたという感じでした。広告や映像などのクリエイターたちも注目するようになり、ブームは加速していきます。ビックリハウスや宝島といった当時10代後半の少年少女たちが熱心に読んでいた雑誌ではいつも出ているという印象を受けるほど取り上げられていました。80年代半ばになるとライブには多くのファンがやってくる状況は変わらなかったのですが、人気は落ち着いていきます。そんな中、1986年4月に世界を震撼させた出来事が清志郎さんの創作意欲に火をつけることになりました。それは4月に起こったチェルノブイリ原発事故です。この事故は世界中に反原発のうねりを作り出すことになります。日本でも反原発の本が多数出版され、ザ・ブルーハーツのチェルノブイリ、佐野元春の計画通り警告通りといった反原発の歌も出てきました。清志郎さんも1988年のアルバムマービーの中にシェルター・オブ・ラブ・ツルツルという反原発ソングを入れています。しかしこの曲はお得意のセクシャルな歌詞の中に巧妙にメッセージを入れたためにレコード会社では問題になりませんでした。マービーのすぐ後、同じ1988年に作られたカバーズは社会を巻き込む問題提起となります。1950年代から60年代の欧米のヒット曲を自身が意訳した日本語詞をつけてカバーしたこのアルバムは、原発反対の強いメッセージの曲がいくつかあることを理由にレコード会社は発売中止にします。レコード会社の親会社が原子力発電所のプラントを製造していたからとも言われています。その時のレコード会社の広告が素晴らしすぎて発売できませんだったと思います。 このアルバムは別のレコード会社から発売されると、初登場オリコン1位となり、20万枚以上の売り上げを記録しています。RC サクセション初のオリコン1位です。プロテスト曲でありすぎるのではないかといった疑念もアルバムに参加した泉谷茂さんなどからはありました。このアルバムは全11曲の楽曲の素晴らしさではなく、反厳罰という話題性のみで語られてしまっていたことに私は違和感がありました。このアルバムの本質は、ロック音楽が60年代には明確なカウンターカルチャーであり、理想主義的なメッセージを強く持っていたことが、楽曲の素晴らしさと相まって世界中の若者たちに強く深い影響を与えていたことの原点に、そうした若者たちの一人であった今野さんが立ち返り真剣に向き合った結果として出来上がった傑作アルバムなのだということです。2011年3月に東日本大震災が起き、福島第一原発の事故が起こると、このアルバムの収録曲であるサマータイムブルースは再び脚光を浴びることになります。カバーズを発表した後、清志郎さんは創作意欲に火がついたようで、覆面バンドタイマーズとして多くのプロテストソング、その中にはふざけすぎているもの、お笑いのもの、自分たちの感情を叩きつけるだけのものなど、さまざまなものがありました。そういったプロテストソングを量産し、1988年から89年にかけて、とりわけ1989年秋には大学祭ツアーを大げさではなく毎日のように行っていました。就職2年目だった私は、仕事帰りに明治大学や成城大学などのライブを食い入るように見つめていました。1990年にメンバーの2人が抜け、清志郎、凛子、チャボの3人になってしまった RC サクセションは、最後のアルバム「ベイビー・ア・ゴー・ゴー」を発表した後に活動を休止し、その後の復活はありませんでした。清志郎さんは1990年代はさまざまなバンドを作り活動を続けますが、1999年のアルバム「冬の十字架」に収録されたロックバージョンの「君が代」の発表がこの時期のトピックだと思います。テレビでは TBS のニュース23の筑紫哲也さんが取り上げていたと記憶していますが、イギリスの新聞ガーディアンの取材に対して、清志郎さんは、日本のメディアがちゃんと取り上げないことそのものが日本のロックの問題なのではないかといった回答をしていました。2000年代に入ると、2003年のキング、2005年のゴッド、2006年の夢助の最後の3枚のアルバムと、2008年の復活ライブを立て続けに発表していきます。この最後の4枚のアルバムは、清志郎さんがそれまでやってきたことの集大成のように感じます。強く深く影響を受けてきたソウルミュージックをベースに、言葉と音楽が一つになり、私たちの胸を貫き、自然と前を向かせる曲がここには並んでいます。特に最後のオリジナルアルバムとなった夢助で演奏しているのは、憧れだったオーティス・レディングやサム&デイブなどのバックで演奏していたブッカー・ティー・アンド・ザ・エムジーズのメンバーであり、プロデューサーはそのエムジーズのメンバーの中心であったギターのスティーブ・クロッパーでした。愛と平和、ゴッド、ジャンプ、誇り高く生きよう、激しい雨、涙のプリンセスといった曲は、すでに中年となっていた私たちに、忘れていた熱いものがよみがえるように感じさせるものでした。今野清志郎という人は、自分のすべてをさらけ出し、自分の感じている違和感を作品にしないとやっていけない不誠実のアーティストでした。本人はアーティストと呼ばれることを嫌い、バンドマン という呼ばれ方を好んでいましたが、今井清志郎という人を例えばジョン・レノンのように聖人君子に祭り上げるようなことはしない方がいいと思います。人としてどうだろうかといったところもあった人でしたが、残された言葉や音楽は深く考え、悩み、喜び、命を削って作り出されたものであり、今も私たちに考えさせ前を向かせるものです。ジョン・レノンの名前が出ましたので思い出したのですが、1988年のカバーズの最終曲はイマジンでした。この曲に付けられた日本語詞はこの曲の訳詞として優れているだけでなく、ロックの名曲の意訳詞として究極のお手本なのではないかと思います。特にコーラス部分での僕らは薄着で笑っちゃうという歌詞が素晴らしいのですが、これは窓の外は雪という自身の曲の一部分をイマジンの感想部分で使っています。理想主義の脆さと強さを同時に歌に込めているところが、コーラスの桑竹伊助さんの声も含めて本当に素晴らしいとしか言うことができません。
国分寺レイディオ。
ここで話を再び1976年のシングルマンに戻したいと思います。シングルマンのレコード制作のディレクター、プロデューサー、アレンジャーは1973年の大ニュースになるほどヒットした井上陽水さんの氷の世界と同じです。所属事務所とのごたごたがなく、予定通りに発売されていたらもっと売れていて RC サクセションの運命も変わっていたかもしれません。しかし後から歴史を振り返るとシングルマンでのつまずきは必然だったように思えます。シングルマンに詰まっているやるせなさ、切なさ、愚かさ、悲しみ、怒り、そして低年としか言いようのない感情の深さといったものは、今井清志郎という人間の持つ本質なのではないかと思います。このアルバムの内容から考えると、井上陽水さんと同じ制作スタッフが作り上げたとはいえ、1976年に多くの人に受け入れられるということはやはりなかったのではないかと思います。サニーデイサービスの曽我部圭一さんは、清志郎さんが亡くなった直後にロッキングオンが出した追悼特集の中でこのように書かれています。シングルマンは本当にすごいアルバムだ。生命を持って生きているレコードだ。いつ聴いても一人の人間がそこに現れ歌い出す。こんな奇跡のアルバムがあるから、僕は未だにしつこくアルバムってやつを作り続けている。1965年に国分寺第三中学校の同級生3人が作ったフォークグループは別々の高校に進んだことで消滅しましたが、高校2年生の時には再び集まり、1969年にはテレビに出て、1970年にレコードデビューします。清志郎さんが日野高校3年生の時に担任だった美術の小林先生のことを歌った僕の好きな先生のヒットがデビュー2年後の1972年にはありましたが、低迷を続けた3人のグループはそれでも諦めずに追求してきた音楽は1976年のシングルマンにまとめられることになりました。しかしこの直後に1人が欠け、3人の新メンバーが加わり、同じ名前でも全く別のバンドになります。多くの人たちにとって RC サクセションというバンドというと、1980年以降の5人の姿が思い浮かぶのではないかと思います。しかし RC サクセション、そして今井清志郎 という人の本質は、1980年に発売されたラプソディと同年に再発されたシングルマンの両方にあるのです。シングルマンというアルバムをもっと多くの人に聴いてもらいたいと思い、ここまで話してきました。ご清聴ありがとうございました。
国分寺レイディオ。
これで国分寺1976第3回シングルマンと1976年の今井清志郎を終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。次回第4回は幻の国分寺球場というテーマでお話しする予定です。お相手はライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。